今日のところですが、この週の初め、この時にはもちろん日曜日とか月曜日とかいう英語のサンディーマンデーいう言い方はもちろんなかったわけですね。この日曜日っていうのはこれ英語のサンディーをそのまま訳して真似したわけです。月曜日、月の曜日っていうのもこれは英語のムーンデーなんですね。あればムーンのあれが短縮されてマンディーになっていますが、ムーンデー、月の日、それをそのまま月の日というふうにもらったわけです。で、あとチューズデーとかウェンデーっていうのはですね、これはヨーロッパのことと神話的なことは関係ある。で、日本ではちょっと分かりにくいから、この中国などにあった元素説ですね、水とか火とか木とか土とか、そして土曜日とか水曜日とかいうのを当てはめたわけなんです。それで、この週の始め、という言い方をこの時はしていたわけなんです。で、これが現在の日本のこうしたカレンダーにもですね、普通はですね、天気予報とかでもですね、週末といったらほとんどの人は何を思い出すかというと、金曜日あたりから土曜日、日曜日ということですね、末だと思っているんです。で、月曜日から始まると思ったんですが、こういうカレンダー見たら分かりますように日曜日から始まる週の初めの日というのが今でもこのようにですね、キリスト教とほとんど関係がない、一番、このアジアの国でも最もキリスト教と関係のない国になってしまっているんですけど、その日本でもこういうふうなことはキリスト教のこの習慣から来ているわけですね。そういうほとんどの人が知らないところにもですね、キリスト教の影響っていうのはもう染み込んでいる、深く中に入っているわけですね。週の始めで、これが出発点になっているわけです。で、金曜日に十字架で、さっきも説明あったように死んだ、殺されたわけですね。そうして、金曜日の夕方に、この前に少し詳しくお話しましたように、有馬太のヨセフ、それからニコデモという二人の人がですね、その二人の人が非常な犠牲を払って、このイエス様の遺体を引き取ったわけですね。これは犯罪に罪を犯した人、殺された人の死んだ体を引き取るというふうなことは当然ですね、社会的にはマイナスになるわけですよね。そのような非常に重い罪人と特別な関係がある、友達だということになれば何もプラスになることはないわけです。そしてこのまま言ったように、この100リトラっていうのはですね、非常に高価だった香料、30キロ余りも、30キロってすごい重たい、2人で抱えていくような量ですね。要するにもう最もこの自分の心を捧げようという気持ちで、30キロもの香料を持ってですね、イエス様の遺体に塗ったということなんです。で、そういうことがあって、それならですね、この人は、マグダラのマリアさんは、まだ暗いうちから行ったわけですね。どうして金曜日だったらですね、土曜日あるのに、土曜日にすぐに行かなかったのか。これはさっきもちょっと説明がありましたように、一日というのはですね、このユダヤの国ではですね、今の私たちの考えと違って、夕方から始まるんです。そして次の日の夕方で終わるわけです。で、一日というのは夕方が始まるんですね。ですから安息日、土曜日が安息日だったのは金曜日の夕方から始まっていくわけですね。で、土曜日にも夕方だったらもう終わるわけ。そしてその安息日は決まった短い距離しか歩いてはいけなかったわけです。歩くということもこれは仕事につながる。今のように車が全くない時代だから、すべての仕事を歩いていくわけですね。物を運ぶでも買いでも売り買いでも全部 だから歩くっていうことを許可したら、これは当然何年かの作業をする。だから歩く距離も本当に短い距離に決まっておった。ですからこのようにですね、遠い距離までも歩いてもいけない。歩くことも仕事に関係あるということで禁止されとったんですね、遠い距離。それで、このずっとですね、土曜日の間はもうこれ安息にしていけなかったわけなんです。だから仕方なかったから、このそれ安息日を受けてですね、で週の初め、明けてからすぐにですね、この女の人はできるだけ早く、ということでまだ暗いのにいた。で、このここではですね、女の人は一人みたいに見えますが、これは少しここのところでですね、気をつけてもらったら、二節を見たらですね、二節、そこでシモン・ペテロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走っていって彼に告げた。主が墓からですね取り去られた。どこに置かれているのか私たちには分かりませんって言ってることは分かりますように、複数の女の人何人かで行ったわけです。他の三つの福音書は複数になっています。数人または他の婦人も一緒と。でこのヨハネ福音書はこの一言で私たちに分からなかったんですと言ってることで複数点分かりますが、ちょっと見たら一人だけが非常にこう焦点を当てられています。そのヨハネ、まあ、聖書はそういう書き方をするわけですね。詳しく何人ってどうこうって書かないですね。一人の人に焦点をこう当てて、そうして他のこともいろいろなこともそこに含ませて表現をしているわけです。それぐらいこのマグダラ、これは地方の名前です。マグダラはガリラヤ湖の西の方の地方の名前なんですね。マグダラ地方、要するにこの名字と名前の区別がないんですね。名前って言うのはもうマリアで終わりなんです。ですから誰それの子供のマリアとか、住んでおった人、住んでおった地方の名前をつけてよく言う。だからイエスという名前もたくさんあったから、ナザレで育ったからナザレのイエスというふうによく言ってたんですね。それからペテロとかヨハネもよかった、ゼベダイの子ヨハネとかいう言い方で言っていたわけなんです。でマグダラ地方に、マグダラのマリアと、だいたいこれほんだけど言ったのは女の人だけです。まあ数人、まだ暗いうちから女の人だけがですね、殺されて処刑された人の墓に行って、途中で、とても危ないんじゃないかと、真っ暗のところをですね、これもちょっと想像してみられたんですね。今のように街灯やんが全然ないわけです。懐中電灯もないわけですね。そういう中の女の人がですね、まだ暗いのにですね、わずか数人がその殺された箱を一生懸命に朝早くまだ暗いうちから行ってると。そういう人たちの、特にこのマリアのそれが込められておりますが、何があったのかというと、この墓には万人もおったと別の福音書で書いてあるんですね。万人もおった上に大きな罪人、犯罪人の墓だと。しかも大きな石も二人ある。それだけしてあって、女の人がわずか二人や三人で行ってもですね、何をすることもできないはずなんです。逆にですね、そんなとこ行っておったらその万人から捕まえられるかもしれないと。こういうふうな犯罪人とこんな朝早く何で来たのかと、何しに来たのかと、そういうような、まあ、言っても大きな意志で蓋してあるんだから何もできないんですね。どうして言ったのか。それは、さっきも井上さんが言われたように、大きな意志は蓋してある。何にもできなくても、少しでもですね、できることをしようと。できること、少しでも近くに行って、イエス様がも殺されたその遺体の世話はできなくても、なんとか方法はないだろうか。そこで少しでも会話しながらも行ったかもしれないですね。意思が置いたのどないするん、いやとにかく行ってみようと。行ってみなければ神様が何をしてくださるかわからないというところもあるんですね。こういう気持ちはとても大事なんですね。初めから考えてしまって、もうしたって何も役に立たないわと。 行ったってどうせなんとか、これはまた邪魔が入るとか、もう行ったって聞かない人だとか、なんとかなんとか言ってですね、自分で理由をつけて、できるとこまでしようとしないと。そういうことよくある。けれど、してもですね、行っても、あるいは何かをしても、これはどうも役に立たないかもしれない。けれどもですね、自分ができることはそれだと。そういうふうにですね、ただこれはイエス様へのですね、愛のゆえにですね、そのようにしたというわけなんです。こういう本当の愛やいうものはですね、それが役に立つかどうかいうことはあんまり考えないわけですね。大体こういうふうに言って役に立つかどうかなんていうようなことを考えるのは、これはまあ言ったら愛がほんまにないから。そういうのをほんのわずかなものに託してでも、もし本当の愛があったら、そのものに託して言葉や物や電話や何か祈りに託して、これはできることをしようとするからですね。ここにはそういうこのマリアの気持ちがよく表れているわけです。そういうふうに私たちもこういう聖書を読む場合には、表面をさっと読んでしまっても、これわからないわけです。この時に大きな石があり、そしてまだ夜だと、女の人だけだと怖い。そういうすべての気持ちを乗り越えてですね、生かしてたものって何だろうったのか。このあたりは、まあそういう特にマグダラのマリアがですね、イエス・キリストを信じ、いかにその神様からの愛、そういう愛を持って愛していたかということを、特にこれ強調しているところなんです。そして、意思が取り除かれていると。これは非常に驚いたはずなんです。これはまだ暗かったから中を確かめないでですね、もう慌ててですね、帰った。それは時々こういう人がおるわけですね。墓の中のものを盗んで捨てたりする。最近もなんか、野球の監督のなんか、奥さんのなんとか言って、ああいうつまらないことは大きなニュースで言う必要は全然ないと思うんですけども、もっともっと国際的、社会的に重大なことがいっぱい起こってる。そういうのに、あんなことをですね、ニュースでわざわざ言ってたことです。そういう変わり者がおったなんていうことなんで、日本中に報道しなきゃならないのか、まあ、ということを思いますが、まあそういうことは昔からあったことですね。だからもっと大きなですね、天皇の墓、あるいはエジプトのピラミッドの墓の中入ってですね、大事も盗んだ。そういうことがあったり、とにかく何かそういう墓を荒らすというものは昔からあったわけです。ですから、こういう墓の中でですね、誰かが殺しただけでは気が済まなくって、わざわざ石をのけてまでですね、遺体を取ってしまったんだと。そういうように考えたらですね、これは非常に怖くなったわけです。怖くなって非常に驚いたわけですね。せめてイエス様の亡くなったそのお体、遺体にですね、なんとか愛を注ごうと、気持ちを込めて祈ろうとかいう何かの気持ちで行ったはずなのに、それすらなくなって、こんなことをするのでよほど悪い人なはずですね。こんなひどいことが起こっていると。それはイエス様の切実なそういう愛の気持ちから、暗いうちから出かけていったわけですから、それは亡くなっていった非常にショックだったはずなんです。だから、その気持ちがもう、いても立ってもらえないから、この女の人たちは走っていったんですね。これはかなりの距離があったはずなんですけど、女の人が走っていったなんていうのは聖書でも他にないんですね。これだけ分厚い旧約であってもですね、女の人が走っていったなんていうのはここだけしかない。とても珍しいところなんです。大体大人の人がですね、特に昔の服っていうのは走りにくかったはずなんですね。この布をギラパーと被ってるようなもんですから。で、どこに置かれているか。要するに、盗まれたと。まあ、わからないと。そこで、ペテロともう一人の弟子っていうのがありますね。これがですね、ヨハネ福音書でこういうふうに時々出てくるんですね。わざわざ名前を書いてないわけです。非常に重要な、こういう位置を占めてあるのに、名前をわざわざ書いてない。とても不思議なんですね。そしては、二節のところに、ペテロと一緒に走っていた弟子っていうのはですね、イエスが愛しておられたもう一人の弟子と、こういう言い方をしてるんですね。不思議な言い方。イエスが愛しておられたもう一人の弟子、一体誰なのかって誰でも思うのに、最後まで名前を挙げてない。 で、わざわざこの愛していたという言葉で書いてあります。で、この二人、ペテロともう一人のイエスが特に愛しておられた弟子が一緒に走ったって書いてあります。もう一人弟子、これはヨハネであろうと推察はされても、ヨハネですとかはっきりは書いてないところなんですね。そういうことで、わざわざこういう名前伏せてあるとかありますが、一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロに早く走った。そして中を覗くと、もう明るくなってきたから、雨布が体をくるんだ、イエス様の遺体をくるんだ布が見えた。これはイエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところでなく、少し離れたところに丸くなってあったというんです。どうしてわざわざこんなことを書いてあるのか。こんなことを書いてあるのはこのヨハネだけなんです。ですね。布が置いてあるのを見た。頭を覆ったら覆いは離れたくなる。なんでこういうことを書くんだろう。服が脱げてあったと書けばいいわけですね。頭丸めて置いたと。これはどういう意味かというと、服のところ、体の服が巻いてあったところと、頭の位置はちょっとずれてる。そのまま丸くなっていた、頭を巻いていった中に中身だけスーッとなくなったように、あたかもそのままイエス様が消えていったようにですね、そのまま置いてあったという意味がこもっているわけです。それを見たら非常に驚いたわけですね。もし盗んだんだったら服なんかパッと脱ぎ捨ててパッと置いとくか、あるいは服ごと持っていくはずなんです。服がわざわざ置いてあって、頭を巻いてあって、丸いその形のままでそこに残ってた。そしてそれを見て、さっきに墓についていたもう一人弟子も中に入って、そしてこれは、まあ、一応ヨハネと考えられていますが、見て信じたとあります。これは単数ですので、ペテロでなくてヨハネ、これ日本語文で分かりにくいですが、原文は単数形、ヨハネがもう一人弟子ヨハネが来て見て信じたと。まず信じたったのかのヨハネだったんですね。これ一体何を言おうとしているのかと。そういうふうに他の人はまだ、マグダラのマリアもですね、まだもちろん気がついていなかったわけです。それはまあ来週やることになる11を見たら分かりますように、マグダラのマリアは弟子たちと一緒に帰りはしなかった。この時でもこれはイエス様の愛をによってですね、どこへ誰が盗んでいたのかとと思ってですね、涙を流してずっとそこでおった、墓の人に立って一人深い悲しみで泣いておったわけなんです。で、ペトロとこの仮にヨハネは家に帰っていたと書いてます。マリアに何にも説明をしない、あまりの驚きか、あまりにまだはっきり受け取れなかったか、ペトロもそこで信じたとまだはっきり書いてないですね。この信じるってのは初めてパッとひらめいたということなんですが、それまで聖書の言葉は全く理解もしていなかった。ここで初めてひらめいたわけですね、ヨハネの中に。だからまだそういうことで、これこれこうだとか、まだとても他人に説明やらとてもできなかった。マリアは一人これ残ってここにおったみたいです。そしてその姿でも、このマリア書13節でも、どうして泣いてるのかって言ったら、主が取り去られた、要するに盗まれてしまったと。殺されただけじゃなくなって、それ盗んでですね、までひどいことをするんだということで、もう立ち尽くすしかなかったということはわかります。で、ここのところでですね、それはまあ次の週として、このもう一人の弟子っていうものはまだ誰も気がつかないときにですね、その服が置いてあって丸くなって残って、愛しておった弟子だと、イエスの愛を特に受けた弟子だったと。そしてもう一つこういうふうにですね、次のところで、ついて前のところでこういうところがあったですね。ちょっとこのもう一人の弟子についてですが、13章 13章の23からです。13章ヨハネの13章の23から見たらですね、あの最後の晩餐の時の食事の時ですが、イエスのすぐ隣には弟子たちの一人で、すぐ隣にイエスの愛しておった者が食事の席についていた。またシモン・ペテロがですね、この弟子に、ここでもシモン・ペテロとこの愛しておった二人の弟子が出てくるわけですね。この裏切るっていうのは一体誰のことなのかと。自分で尋ねないで、わざわざすぐそばにおるんだから、それ誰ですかってイエス様に言うたら良さそうだものに、わざわざイエスの愛している弟子にあえて尋ねたと。ただその弟子がイエスの胸元に寄りかかったまま、主は誰のことですかというと、その答えをされたと。これもちょっと意外なんですね。もうほんすぐそばでおるんですから、イエス様にこんな大事なことを直接尋ねたのに、わざわざ愛している弟子に尋ねた。そしたらこのイエス様答えた。これはですね、わざ名前も言えなかったの、この愛とイエス様への信仰と愛ということに対してですね、一番この大事なことっていうのは流れ込んでいくと、そういうことは一つ言おうとしてるんですね。このヨハネ福音書は愛の福音書だってよく言われたりしますが、信仰によってもちろん啓示も受けるんです。さらにもっと奥のことはイエス様への愛だと。この今日のマグダラ・マリアもイエス様の愛のことを書いた。で、その愛しておられた弟子がまず見て信じて分かった。そういうようなですね、この意味合いがあるわけなんですね。さらにそれと同じことは21章の7節、これは復活された後のことです。弟子たちはガリラ連に帰っていったんですね、エルサレムから。そして、再び漁師をし始めた。そしたら何せと、イエスの愛しておられたあの弟子がペテロに、主だと言った。ここでも愛しておられた弟子とペテロが二つ並んで出てくるわけなんです。そして、四節であるように、イエスが岸に立っておっても、弟子たちはそれがイエスだとは分からなかったんですね。で、網を打ってみなさいと、多く取れたと。パッとひらめいたのは、イエスの愛しておる弟子だったわけです。ペテロは、その声を聞いて、パッと飛び込んだ。ここでも、まず第一に、他の弟子たちはみんな、誰かわからない、何かわからないのにイエスだと、見抜くことができたのは、イエスを愛しておった弟子。イエスが、愛しておった弟子。イエスの愛を、特に受けた。こういうふうにヨハネの福音書は注意深くですね、この非常に重要な箇所、裏切りというものを一体誰なのかっていうふうなことを見抜くことも、直接イエス様から語られたのは、この愛してる弟子だった。ペテロになかった。今日のところも、二人、ペテロも一緒に行ったはず、見た。けれどもペテロでなくて、ヨハネが見て信じた。復活の後もそうだ。この不思議なほどペテロとヨハネ、というのが並べられておるわけなんですね。で、この福音書が書かれた当時は、すでにペテロがこのキリスト教会の代表者としておったはずなんです。ローマ教皇とも言いますが、第一代皇帝がペテロだということになっています。それに職の地位の上では一番トップである。 けれどもですね、一番深いものが流れてくる頃のはですね、そういう地位とかって関係なくて、イエス様の愛を受けたものだと、そういうことをここで言おうとしてるんですね。この部屋の横には非常にいろいろとですね、精密にこの考えられ、またしかも霊を受けて書かれてあるので、表面読んだだけでとてもそういうことは気づかないようなことを奥にまた秘めてあるわけです。これも確かに非常に大事なことですね。教会でもいろいろな地位があるわけです。特にカトリック教会、1500年代まではカトリックだけだ、いっぱい地位があります。そういう地位がある人がいかにもですね、神様からいろんなものを受け取って見える、そうじゃない、イエス様からの愛を受けたものだと言おうとしているわけなんですね。そしてそのイエス様の愛は私たちの方でもイエス様を愛しようとしている、このマグダラ・マリア、そういう意味で並べられているわけ。イエス様の愛のためにですね、役に立たないと思われることでも、まだ暗いうちに大きな石が乗っけちゃってそれでも行こうと、そういう気持ちのあるところにですね、イエス様の愛も一層また注がれて、そしてまた石も取り除かれる。さっきも井上さんから言われたように、こういうことも大きな象徴的なことなんです。実際に行かなければダメなんですね。この女の人も行かなければ、もう石も置いてあるし、万平も置いてあるし、まだ暗いし、女の人が行くと怖いと、途中で誰かに捕まるかもわからんじゃないかと、で行かなかったらここに書いてあることは全くなかったわけです。復活したイエス様に最初にこういうふうにお目にかかると言葉をかけられるという、世界の歴史で最大の出来事に関わったのがこのマグダラのマリアさん。そういうこともなかったわけです。今も同じなんですね。イエス様の愛のようにですね、他の人がどうこう言われるとか何とか役に立つ関係なくですね、まっしぐらに行こうと、そこに大きな啓示があるというわけです。そういう何か非常にこう切実なものがあるんですね、このマリアの気持ち。私たちにとってもそういうこの夜明け前に、暗いうちにでもですね、みんなが眠っている時にでも、そういうふうにイエス様の愛の上に歩んでいこうとしておるかどうかと、そういうことも一つは問われておるところです。それからもう一つ、ここではですね、これがマグダラのマリアがこのように一番この復活に関しては大きなこの場面に出てくるわけです。で、このマグダラのマリアはどういう人だったか。これはもうすでにさっきもちょっともう言われたし、有名なことであるわけなんですけども、これは知ってる人もどこに書いてあったかっていうのはよほど繰り返さないとすぐに開けないですね。誰かに書いて説明とか見せてあげる場合にはどこかにあったんではいけないわけで、やっぱりちゃんと開けなければいけないことです。で、少しでも一人でも多くの人がそういうふうに手紙なり、今のようなインターネットの時代なり、もう今から少し経てばほとんど国民全部の人がインターネットが簡単にできるようになると思います。そういう時代ですから、少しでもそういうことを用いて神の国のために使うというんですね。車を持っている人は車を持って神のために使う、文を書くことができる人はそれを持って神の国のために使うと、お金がある人はこれも使うと、健康がある人はそれを使うと、祈りができる人はそれも使うと、誰かは必ず何かを持っているわけです。で、その時にやはり基本となるのが自分の考え、意見ではなくて、そのものすぐに消えて変わるんですね。そうではなくて、この神の言葉、永遠の言葉を指し示すということなんですね。ですから、少しでも詳しくですね、正しい聖書の箇所や知識を知っておく方が、そういう紹介をするときに役に立つわけです。で、このマグダラ・マリアはどんな人だったのかと。復活というとき、これは聖書の女性観をも一つは示しているところなんですね。こんな重要なところに女性が出てくるわけです。それはルカの福音書の8章です。ルカの8章117ページ、8章の2節、 というところですね。でまあ、そういうことは聖書にも書き込んでおいて後から見る場合でも役に立つので、おそらく1週間2週間もすればあれマグダラマリアどんな人はどこに書いてあったか、おそらく相当多くの人はすぐには開けなくなっていると思うんですね。でその1回きりじゃなくて学ぶでも少しでも将来のために役に立たせるためにと、そういう気持ちで読むということが大事だと思うんですね。今自分の一時的な気休めに読むとかいうんじゃなくて、絶えず私たちをする時間、私たちをいつまでも生き飛んでないわけですね。事故なりがんなりで1年2年後に亡くなる人もこのおるかもわからんわけです。その時にもっとですね伝えとったらよかったとか、もっとこのことを明かしとったらよかったと思ったって始まらないわけです。本当にいつ私たちの誰がですね、がんとか、もうがんは3、4人に1人はなるわけなんですから、亡くなるかわからんわけですので、そういう気持ちで、おるというわけですね。ここで、2節で、悪霊を追い出して病気を癒してもらった何人かの女性たち。で、まず第一に、7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれていたマリアと。こういう女性たちの筆頭に書かれてあるのがこの7つ。これはイエス様が言ったあの清められた家の例えでですね、単に掃除するだけでダメだと、聖霊が来てもらわんだら7つの悪霊を連れて帰ってくるという言い方でありますように、この7つっていうのは霊はもちろん数えられないですね。本当は霊っていうのは見えない、数えられないものを言うわけで、7つっていうのは完全数ですから、これはもう徹底して悪霊に苛まれとったと、そういう意味合いで言います。もう人間の力では回復癒すのは不可能だと思われるようなぐらい悪い霊にですね乗っ取られて苛まれとった人と、そういう人がこの一番初めにこの復活という世界の歴史の中で最大の事件に一番大きな役目、最初に見せていただいた、声をかけていただいたということになっています。こういうふうにイエス様の熱心やるものはですね、熱心でありなさいなんていくら言われたってそれはもう無理な話で、イエス様から自分の心の中の悪いものを本当に取り除いてもらった、罪を許してもらった、力をもらった、あの苦しい時に助けてもらった、そういう本当の経験があったらですね、おのずからこれは自然にこの一生懸命になるわけですね。単に口でいくら言われたってそれはもう一度聞きたくないっていう感じになるわけ。そういうことが聖書を詳しく読んでみると分かるわけです。7つの悪霊を追い出してもらった、だからその感謝の上にこういうふうに何かできることはないかと、そういうことで、もう真っ暗な中をこの女の人たちが急いでいくと、そういうようなことが歴史の中でずっと起こってきたわけです。暗闇をついてですね、本当にイエス様に何とかしたいという気持ち、それがずっと歴史の中で流れてきたし、今もこれを動かしておるとということなんですね。この宗教といったなんかこう組織から圧迫されたり言われたり命じられたりしてするもんやとかですね、思ってる大きな間違いで、そういうふうに本当の奥、心の奥にですね、イエス様から本当にしていただいたと、そういうこのやむにやまれる気持ちがこういうふうにこのマグダラのマリアさんのように夜の中を、まだ夜暗い中を行くということになったんですね。で、それからもう一つ、実節の最後の今日のところですが、このもそのまま読んで読み飛ばしてしまうようなところですが、これも実は意味があるわけなんですね。ですね。この弟子たちは家に帰っていったと。これなんでもない。あそこどうらへんか家で帰った。当たり前と思うかもしれませんが、家に帰ってどうしたのか。その次のページ見たらですね、19節見たら、その日の夕方何しよったのか。19節見たら意外なことが書いてありますね。週の初めに、イエス様の墓から亡くなっていた見たその同じ日なんです。 同じ日の夕方、もう見て信じたからと言って元気づいて伝えてるんじゃないわけです。ユダヤ人たちを恐れて自分たちも捕まるんじゃないかと。家に戸鍵をかけて、まあ言ったら震えとったわけです。これを見てわかるようにですね、ヨハネもまだ見て信じたとはいえですね、本当に力は全然なかったわけです。他の人に言うだとかこういう気持ちもとてもなかった。家に帰って何のためか、鍵を閉めて震えてるためだ。そういうふうに単純にですね、復活のことを見て信じと言っても、まだまだ本当の力というのは先だったんですね。そしてそれだけじゃないです。さっき見たようにペテロはその後どうしたのかというと、伝えるどころかですね、元の前の網を捨てて私に従ってきなさいと言って、はい従いますって言って網を捨ててはる。そしたらもう一遍ですね、自分の出身地のエルサレムが遥かに離れたガリラヤ湖のとこまで帰ってしまって、私は漁に行くと、もう一遍魚を取る仕事をしようとしたくらいだったんです。ですね。家に帰って震えとっただけじゃなくて、さらに故郷へまで帰ってしまった。そういうような状態になっておったということなんです。そういうふうに、この本当の復活の力が与えられてですね、世界に福音を伝えるということのまで、まだまだそのぞっとまだその距離があったわけですね。そういうことがよくわかるわけです。で、そういうような弟子たちの状態に対して、このマグダラのマリアは、これは来週のところですが、はっきりと告げられたということなんですね。ですから、この弟子と非常にある意味では対照的なものだったんですね。弟子はまだ震えとった。そこに来たということが、まあ、次にあります。まあ、こんなふうにですね、今日のところはさまざまなことまだちょっと続いて途中ですので、まだこれから復活に関してのことは続いておりますから、全体をやはり見なければいけないんですけども、ここで言おうとすることは、全体としてこのイエス様への愛ということはですね、さまざまな表現で強調されていくということがわかるわけです。このことは今の私たちもそうですね、復活というのはあると、まあまあ少し信じてもですね、その力、イエス様のあの死をも打ち勝つような力を与えられるまではまだまだのところがこれはたくさんあるはずです。あの江戸時代のあの恐ろしい迫害、拷問、火山の中に掘り込まれるとかいうですね、煮え湯の中に掘り込まれるようなことをですね、これもとっても恐ろしい、そんなこと思ったら想像もできないような恐ろしいこと、そういうことまでも耐えてですね、乗り切っていったのは、よほどのキリストのこの復活の力が与えられたということなんですね。だからもう奥が果てしがないわけです。そういうことの前になるまでですね、まだまだ誰でもまあ距離があるはずですね。仕事がどうこう、あるいは自分の家庭がどうこう、お金がどうこう、そういうことを全部捨ててでもですね、キリストのために文字と命まで捨てていったという人がずっとたくさんおったわけです。そういうような人たちと比べたら、私たちがいかにですね、安楽な状態で今おるかということがよくわかるわけですね。はるかに小さなことで動かされたり、あるいはすがっとったり、これに引っ張られたりしているということです。思い切って、ね、何かをですね、捨てて神様のために捧げていくという、それはキリストのこの復活の力に来るわけですね。その力に至るまでの経過ということもここに書いてあるわけですね。そういうことで、このまず神を愛しということはありますが、このそうしなければ人を愛することもできないと、マグダラのマリア、それからイエスが愛した弟子、その2つが特に、まあ、強調されています。